鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。皆様こんばんは、鈴木よしこです。冬の訪れを感じる今日この頃ですが、お元気でいらっしゃいますか？私は元気です。地球は競馬で回ってる。この番組では週末の重賞レースの展望や競馬界のさまざまな情報をお届けしてまいります。最後までよろしくお付き合いください。今日ご一緒してくださるのは大関俊アナウンサーです。
はい、こんばんは、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。あら、理髪されて、理髪な子になってる。髪の毛が整っていらっしゃいますけれどもということは今週末大関さん、マールチャンピオンシップの実況ご担当ですね。
はい、はい、3年ぶり3回目のマイルチャンピオンシップ実況担当というところで、はい、まあ、原担ぎじゃないですけど、すっきりしてまいりました。
うん、なんだか可愛らしいです。
ありがとうございます。
はい、まあ、11月も半ばとなりましてね、本当寒くなってきたんですけど、競馬はこれからますます暑いレースが続きます。来週はジャパンカップ、そして5週間後にはグランプリ有馬記念が行われます。
もう有馬記念まであと5週間。
5週間、
早いな。その有馬記念のファン投票の受付が昨日から始まりました。
はい、
今年もウェブ投票限定です。投票された方の中から抽選でドバイワールドカップ観戦ツアーをはじめ合計7500名に豪華賞品が当たります。
はい、
また同時開催中のメモリアルヒーローファン投票と両方参加するとダブルファン投票賞として第68回有馬記念優勝馬とメモリアルヒーローの馬名が入るオリジナルペアタンブラーが150人にプレゼントされます。
いいですね。投票期間は12月3日日曜日まで。詳しくは JRA の有馬記念ファン投票サイトなどでご確認ください。お願いします。この後は鈴木よしこの馬女に乾杯。先週に続き作家の谷川直子さんをお迎えしてお送りいたします。
よしこさんと小林アナウンサーの進行でお届けしてまいります。
はい、お楽しみに。鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。この番組は JRA 日本中央競馬会の提供でお送りします。競馬界で活躍する女性たちをご紹介。鈴木よしこの馬女に乾杯。ということで先週に続き今週も鈴木よしこの馬女に乾杯をお送りしてまいります。
鈴木よしこの馬女に乾杯ではよしこさんが競馬界で活躍する女性をゲストにお招きしましてご紹介しております。
はい、
普段は聞けない話をじっくりお聞きしようというコーナーです。
そうです。では早速ご紹介いたしましょう。2週連続スタジオにお越しいただきました作家の谷川直子さんです。
こんばんは、谷川直子です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お忙しいところ今週もよろしくお願いいたします。
先週は谷川さんと競馬との出会いなどなどお聞きしましたが、
はい、
よしこさんと意気投合されて谷川さんとお二人で、はい、海外にかなりも行かれたそうですね。
はい、はい、2人でもうよく一緒に行ったんですけど、一番最初に海外で会ったのは、はいはい、1993年のエプソムダービーの時で、
はい、
あの直子さんたちは直子さんたちで行ってらして、私はまたあのフジテレビのディレクターと2人で行っていて、あの向こうでね、はいはい、お会いしたんですよね。
そうそう、その時、うん、よしこさんが多分発音帽子
あの
なんかシンプルなね、シンプルなさ、
うん、帽子だったよね。どんな帽子かぶってたら、う
ん、ごく普通のなんか、
う
ん、
グレーのね、
うん、そうそうそう、
大きなリボンがついてるんだけど、グレーのスーツにグレーの帽子で、
そうそう、
自分でも覚えて、ね、どれぐらいのものかぶっていいかもわからなかった。
そう、わからなかったですよ、ね、でもとりあえずかぶろうかみたいな
感じ
で、
うん、ちゃんもかぶって
かぶってました。
あ、二枚先生もかぶったりしてますね。
そうそうそう、初めだからなんか、まあ、最初行った時はかぶってなかったけど、みんなかぶってるからかぶろうかみたいなことになって、うん、
で、あの一緒に行ったディレクターと、まあ、その競馬が大好きなんで二人で一回エプソムダービー見に行こうっていう感じで、まあ、お友達でもあるので、たら彼がね、まあ馬券当てちゃってね。イギリスってあまり皆さん馬券買わないので
そうそうそうそう、
お札がないわけです
よ。そうなんですよ。
それで小銭の麻袋みたいなのをね、
そうそうそう、袋にね、ガンガン詰めてね、
ガンガン詰めて、でこれをどうすればいいんですか、こんな重いのって言ってもそれをねそしたら今度大金を持っている、うん、あの外国人がいるから、うん、警備しろっていう命令がお達しが出たらしく、うん、私たちもあの
警官が来てくれたのね。
警官がいきなり来たからもうびっくりして、悪いことしてません、悪いことしてません、してませんみたいな、いくらお金持ってても悪いことじゃないですみたいなに訴えちゃってね。
そうそうそう
そ
う。
そしていや
そういうのを聞いたから、
そうそうそう、駅まで警護してくださったのね。
それでタクシーがすっごい行列だったのに、うん、この人たちは今大気持って大変だからこの人たちを先に乗せてくださいみたいにお前さんが言ってくださったんで、私たち並ばないでタクシーが
行ってそうそうそう、
それでなんだっけ、チャイナタウンに行ってね、そうそうそう、彼のおごりでね、もう飲め大盤振る舞いですよ、それこそね。で初めて2人で出かけたっていうのは96年のドバイワールドカップ、
ね、第1回ですね。
第1回とにかくそのねアラブの砂の国の砂漠の競馬っていうのを行ってみようじゃないかって言って、はいはいはい、もう本当にチャラい気持ちっていうか、うん、好奇心だけではい、ミハでね、行こう行こうって言って、
もうねシガーのねオーナーとヨシコさんが写真撮るとか言って
次の瞬間に駆け出してなんか交渉してましたもんね、写真撮ってくださいますかみたいに
でも許される感じですよね。
そしたらおーいいよいいよって感じでもうカト君ってくれちゃってね、宝物ですよ、もうなんかあの AP の
ね、そうね、だからこんなにドバイワールドカップが大きな催しになるとあの時は思わなかったですね。でもやっぱりちゃんとお金払ってシガーを呼んで、うん、すごいやっぱそういうところは徹底してたな、
まあ揃ってましたもんね、うんうんうんうん、非常にホスピタリティも良かったですね。
良かったですね、うんうん、
あのどうぞ取材してくださいっていう感じとか、そうですね、その砂漠でのパーティーとかね、うんうんうん、あの招待してくださったりとかね、でも私たちとにかくここまで来たんだからゴール板のゴール板でレース見なくちゃって言って、かなり早い時間からゴール板に陣取ってたんですよね。
そうそうそうそうそう、だから周りはもうみんなアラブの方ばっかりで、そうですよ、ね、言葉も通じないしね、
本当にあの白い民族衣装の方たちの中になんかアジアの女の子2人いるみたいな感じに
帽子かぶってね、
帽子かぶって何ですか、さなおこちゃんがあの双眼鏡がね珍しいって
珍しい、見たことないって言われて双眼鏡をみんな回して見始めて、なんかだから不思議な異文化体験でしたよね、
うん、
あとトイレも不思議でしたよね。
そう
トイレットペーパーがなくってね、ホースがあるんですよね。
そうなんです
よこれどうするんだいまだに謎は解けてませんね、うん、今はもうちゃんと外国人用にね、
綺麗になったんだけど、スタンド綺麗になった時に、であの時はもう本当に特貫工事、やっつけ仕事の特貫工事で、でまだ私たちがもう数日前なのに全然スタンドができてなくて、で、であの本当に地方競馬のスタンドぐらいの、いや最初規模だったんですね。でもこれ当日まで できるかしらって言って、当日の朝まで、
そうですね。
そしたら出来上がったから、すごいアラブはすごいなと思ったんですけど、
そうですね、人海戦術ですよね、あれね。
それでね、私たち取材したいねって言って厩舎の方に行ったんですけど、全然わからないからタクシーで行ってもらったんですけど、そこが取材しちゃいけないところ、日本の馬たちがいるところではなかったんですよ。そしたらそこにね、兵隊さんが銃持って立っているのでもう怖かったね
撃ち殺されそうに何度もなってますね
最初は本当に
本当笑ってごまかしてきてますよね、私たち
本当で、大丈夫、あ、間違えましたみたいな、すいませんとかいう感じ、もう汗出たよね、怖くて、まあそんなことは1回から行って、まあ、それから北斗ベガが大好きだったので悲しいね、北斗ベガの時もあったし、もうずっと何年も一緒に行きました ねドバイはね、
うん、行きましたね。
それから
ステイゴールドの時も行きましたよね。
行った
でした、おかしかったですね、あの時豊さんにじゃあ関西弁でお願いしますとかって言ったらちゃんと関西弁でコメント言ってくれたの、私今も持ってますよテープ、
あのガチュアの馬上インタビューですよ
違う違う違う、降りてきてから
ファンタスティックライトと並んでゴールしたから、そうそうそうそう、勝ってるかどうか2人とも分かって、うんうんうんうん、レッドル騎士も分かってなくったんだけど、うんうん、私たちの前通ったから勝ちましたよって言ったのに、私たちも確信はないのにそうそうそう、だほんまとか言ってそれで奈緒ちゃん関西弁で聞いてたんですけど本当それでだけど別にまだ写真判定出てないのにね、でも私たちの目にはゴール板で見てたからね、
そうそうそう、
分かったのに。でもあとイギリスに最初に行ったの、そのさっき話したイギリスダービーではなく、今度1000ギニー2000ギニーをね、一緒に見に行きました、ニューマーケットに行きましたね、
はい、その時は
98年
そう着物を2人持って行って、
う
ん、
そう
おかしかったね、
着ちゃおうかっていうことになって、で それもね、そのウルグスっていう日本テレビの番組があって、それにご主人が出てらして、うんうんうん、でグルスカップっていうのを、うん、あのニューマーケットの2000ギニーの日にしてもらおうってことになって、それの取材でご夫婦は出かけるんで、私はそれにあの一緒に行かせてもらったっていうことで、うんうんうん、で表彰式に出るから、うん、着物着ようって
言って、
ね、日本をアピールしようって言って、で2人とも着物着れないのに一日このお互いにね、ちょっとあの一夜漬けで
長襦袢でね、ホテルの廊下走り回ってね帯結んでね、なんとか大丈夫でしたよね。
誰もね、教本とか持っててこう お太鼓してね、うん、そしたらあのパドックに行ったらいろんなね、向こうの新聞社の方に写真撮られてね、はい、そしたらどなたかがね、翌日乗ってたわよっていうのもね、手に入れることできなかったんですけど、撮ったらしいです2人、うんう
んうん、ね、なんかぐったりでしたよね、もうね、
そのアメリカも行きましたよね、
はい、どこですか？
アメリカ
も行きましたね、
もうね、はい、2008年のカジノドライブ、うん、ベルモントステークス出るって言って ね行ったんだけど、当日の朝に取り消す、
それであのあれでしたもんね、あのほら調教見に行ってホテルに戻ったら臨時ニュースみたいにしてさ、そうそう流れたの、テレビに、まあそれあのスポーツチャンネル で、
ね、
まああのベルモントステークスを特集してたっていうのもあるんですけど、下にね、で取り消しってね、
うん、出たから
慌ててまたさ旧車に戻ったんですよね、
慌ててなんかこう日本に問い合わせたらまだそんなニュースは入ってないっていうから、うん、じゃあとりあえず旧車行ってみようとか言って、
そしたらもう記者の人たちもそれ見て、うん、みんな
来てて
もうバボーの前ってかね、うん、旧車の前に集まっててね、うんうんうん、それでも悲しくってね、うん、なんで、ね、ここまで来て
ぐったりでしたよね、
ここまで来てって、うんうんうん、それであのこんな話をするとあれなんですけど、あのでレース出られなくなっちゃったけど、山本オーナーが、うんうん、あの記者の方がいらして、うんうん、あの今回日本の記者はどれぐらいお見えになってますかって言って、うんうん、オーナーが、うんうん、あの出られなくなって申し訳なかったから、うんうん、皆さん遠く日本から応援に来てくれたのに、うんうん、全員お招きして、うんうん、あのまあ、打ち上げっていうかそういう会をねしたいって言ってくださって、残念会をねしますっておっしゃって、うんうん、でそれだから全部ね私たちに記者を調べてくださいっていうことで、うんうん、それでね、うん、もう全部全員をね
お伝えしましたよね、
うん、それで全部それ渡しして、うん、そしたら、うん、本当に全員に招待がね届いて、それでみんなでね、うん、残念だったけど、うん、あの記者の人たちも本当感謝、私たちも本当感謝の思いでね、うん、あの最後の日ね、うん、そのレースの後にね、う
ん
う
ん、だからあの時のベルモントステークスの T シャツ私持ってますけど、ちゃんとカジノドライブの名前は入ってるんですよね、うん、だからね本当それでもうなんかもうぐったりして車の中で、でもレース見なきゃいけないっていうことで車の中でねもぞもぞ起き出してね、
そうですよ、
着替えるか、
だってほらもうあの一回ホテルに戻って着替えてから出かけようとしてたのに、あの出走取り消しってなったんで、
そうそうそう
洋服だけ持ってまた厩舎に戻ったから、あの持ってたのね、
持ってたの、綺麗な格好はしてなかったから、うん、それでなんかまあ車の中でね着替えてね、広大なね暑い車の中でね、
でも気だらけでね汗びっしょり着替えてね
変なことしてますよ ね、
そうこう外から見られないようにね、
そうそう
そうそうそうそうそうそうそう
そうそうそうそう
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう戻ると、はい、あのそういうふうに馬の気持ちが分かるっていうなおちゃんならではのエッセイっていうのがあって、はい、中でも2000年から2年間毎週発刊されていた週刊100名馬に寄稿していたエッセイがね、もう素晴らしいんですよ。
それが日本競馬史上に残る平成の名馬100頭を毎週毎週1頭ずつ紹介した2002年度の JRA 馬事文化賞を受賞した本なわけですね。
そうなんです、今でも本当最高の参考書になっておりますけれども、でもその毎週ですよ、その前についてエッセイを馬と人のドラマを書いていくんで、それも想像なんです、つまりそのドキュメンタリーじゃないわけですね、取材してその前について直子ちゃんが書くんじゃなくて、その馬から彼女が想像することを書いてエッセイにまとめてたんです。だから主人公はあの若い者であったり老人であったり、まあ、競馬関係者だったり、まあ、いろんな職業の人の、うん、だけどその馬によって助けられたとか自分も頑張ろうと思ったとかっていうふうに、こう最後はもう泣いたこともあるけどもう感動的なお話になってるわけでしょ、あれを直子さん2年間100冊
もう本当悪夢でしたよね、
うん、
まあ、満州にすると400字詰め10枚の、まあ、手のひら小説みたいな感じなんですけど、まず馬のその全成績を見て、でその馬のキャラクターを考えて、で客室なんかを考えて、あと名前からインスピレーションされることとか、まあ、ジョッキーとの関係だったり、厩舎との関係だったり、オーナーとの関係だったりを全部こう吟味した上でフィクションを作るっていうのをやっていて、でも毎回こう物を変えてやっていたので、その物を調べるのにものすごい時間がかかって、例えば万華鏡であったりとか、ケーキだったりとか、チョコレートとかね、なんかワインだったりとか、まあ、そのやっぱり馬の名前つけるときに馬主さんがあの馬に思いを乗せてつけてるから、その馬の名前からやっぱりインスピレーションされることって大きいの で、それについてすごい調べたので、本当にねお金かかってます。あれ、あの100名馬連載してた方何人かいらっしゃるんですけど、みんな苦労した。あのね、かっことがない馬もいるんですよ、中には。
でその夕べ不思議な夢を見たの前が井崎先生のデータで振り返るっていうので、井崎先生もやっぱ大変だった、本当大変
だったっておっしゃってました
ね。おっしゃってましたもんね、あれに出さった皆さん本当大変だったと思いますよ。
やっぱなんか特筆すべきことがないけれども、うん、こう G1 を勝ってしまった馬っていうのがやっぱり百名馬の中にはいて、もうそういうのすごく本当難しかったですね。
夕べ不思議な夢を見たはじめ、あの百名馬は本当に馬娘のキャラクター作りにも大いに役立ったというふうに聞いてます。
あ、そうなんですか。
はい、うん、ですよ。でその、 あの古いね、その百名馬に乗った馬たちのことを知りたい、そしてその直子ちゃんが書いた夕べ不思議な夢を見た、ぜひ読んでいただきたいと思うんですね、
はい、
これは夕べ不思議な夢を見た百五夜物語という本や電子書籍で今読めますので、リスナーの皆さんにもお勧めしたいと思います。百名馬の後に何冊かね、はい、また追加で出てたのがあるので、105は入ってます、はいはいね、はい。直子ちゃんがですね、これまでずっと35年間見てきて、今感じること、はい、そしてこれからの日本の競馬に求めることだけちょっと教えていただけますか、最後に。
はい、日本の競馬は本当強くなったと思いますね。あとスタッフさんも本当にいろんなことに慣れて、で、あの、物持ちしなくなった。それは私も取材してて感じることだし、本当にそれは慣れっていうのがいかに大きいかっていうので。で、まあ、これからの日本競馬に臨むことは、やはり凱旋門賞制覇と、それから、いや、できれば日本の騎手で、できれば武豊で。これは、ね、あの私と石子さんのささやかな夢ですけど、はい、武豊さんの夢でもあります。
そうですね、
あともう一つは女性調教師の誕生、
はい、
これをやっぱり、うんうんね、本当にマダムクリスチャンヘッドから見てますから、やっぱりね、誕生してほしいです、
はい、そう思います、はいはい、今競馬小説を
ついに
入ってらっしゃる。
ついに。ついに。なかなか面白いものになると思います。出るのは多分来年の春になると思うんですけど、
はい、ちらっとどんなのかだけ。
スティグマっていう心に傷を抱えた馬が出てきます。
スティグマ？
スティグマ。はい、はい、傷っていう意味なんですけれども、うん、おでこに傷のある馬で、うん、まあ、その弱っちい馬をめぐって お金持ちたちが一生懸命汗水垂らして頑張るっていう、
来年の春発刊ということですね、はい、はい、楽しみにしております、はい、ですからこれからの本当その才能をね、競馬のために生かしていただきたいと思います。よろしくお願いします。
ありがとうございました、
はい。鈴木よしこの魔女に乾杯、2週にわたり谷川直子さんをゲストにお迎えしてお送りいたしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。ここからは週末に行われる重賞を展望していきましょう。
今週は土曜日に東京競馬場で東京スポーツ杯2歳ステークス、日曜日には京都競馬場でマイルチャンピオンシップが行われます。まずは日曜に京都で行われる G1 マイルチャンピオンシップの展望です、
はい、
金曜日の正午の時点で京都は天候曇り、芝をもダート不良というコンディションになっています、
はい、
日曜日の京都晴れ時々曇り、うん、ただ土曜の明け方まで雨の予報ということだそうです。今年はマイルチャンピオンシップ16頭立て、はい、安田記念を勝ったソングラインがアメリカ遠征で不在というところなんですが、今年も豪華なメンバーになりました。
そうですね、
よしこさん今年は、はい、まあ、難しいかもしれませんけど、はい、いかがですか。
はい、難しいんですけど、案外私にとっては難しくなくて、というのもアドマイアグルーヴの孫がね出てますから、レッドモンレーヴ、
はい、
でしかも休み明け1回叩いてね、 最速の上がりで上がってきまして、今度はいいんじゃないんでしょうかね。はい、もしかしてアドマイグループからマイルの G1 ホース誕生ということになるかもしれないんですよね、
うん、
はい。
海老名正義調教師もこれ、はい、勝つと騎手と調教師両方で同じ G1 制覇っていう、はい、快挙達成になるんですよね。
そうですね、レッドモンレーブが本命、そこもちょっと応援したいですもんね、
はい、
そして相手はナミュール、やっぱ牝馬ですけれども前走強かったですもんね、はい、そしてルーラーシップ3区のソウルラッシュ、前走59キロで重賞勝ってるところが光ってると思います。エルトンバローズ4連勝、3歳馬、今年3歳馬がコバ相手にね重賞勝ってますからね、秋、はい、この4頭のボックスにいたします。1番、7番、12番、16番の馬連ボックスです。大関さん、
マイルチャンピオンシップって内から馬が伸びてくるイメージがあるんですよね。
はい、
というところで1番ソウルラッシュ、
はい、
これ京成杯を実況してたんですけど、59キロ背負ってそれなりの位置を取って最後に捉えるっていう結構強い競馬をしたなっていうイメージがあったんですよね、
はい、
でその時に任したウィングレイテストが次スワンステークス勝ってるので、メンバーレベルも結構高かったんじゃないかなと。モレーラ騎手を輩してきたこの勝負気配もね、込みで、
モレーラさんが選んだのかな、
どうなんでしょうね。
どうなんでしょうね、
頑張れ馬券をちょっと買ってみようかなと思いますけれどもね、はい、続いては土曜日に東京で行われる2歳馬による注目の G2 東京スポーツ杯2歳ステークスの展望です、
はい、
金曜日の正午の時点で東京は天候雨、芝やや重、ダート不良のコンディションです。土曜日の東京は晴れ、昼前までは時々曇りという予報が出ています。
はい、私ですね、9番のホルラニーにですね、勝ち方がね、はい、デビュー戦とても強かったと思うんです。そしてガイアメンテ、ストラウスもう1回ということで6、7、9の馬連ボックスです。
はい、
尾崎さん
は？私はですね、やっぱり9番ホルラニーに、
はい、
中山の新馬 2000m 戦これ実況してたんですけど、2番手からもうさっと抜け出す非常に強い勝ち方だったんですね、それだったらこの勝ち方だったら狙ってみたいなというところで、クラシック路線にまた手塚厩舎から今年もいい馬出てこないかなというところで狙ってみようかなと思いますね、
はいはい、両レースともね、馬が重なって嬉しいです。
私はそんなに自信はないんですけれど、
大関さん、はい、
ではリスナーの皆さんからいただいた予想もご紹介しましょうか。
お願いします。
ポカポカ湯たんぽさんです。先週の土曜日初めて京都競馬場に行ってきて、熊沢重文騎手の引退式を見ましたと。
あ、はい、
大優作の勝負服でご登場されて ね、うん、
ね、ジャンプの時にはね、誘導馬にもお乗りになってた
んですよね。あ、そうなんですよね、かっこよかったな。拍手が鳴り止まないシーンでは熊沢騎手が多くのファンに愛されていたことが分かりました。本当にお疲れ様でした。マイルチャンピオンシップはナミエル初 G1 制覇に期待しますと、はい、のんちゃんさん、連勝中勢いに乗るエルトンバローズに期待、チンバともに G1 初制覇を見たいですと。ミサトのちいちゃんさん、マイルチャンピオンシップはソーバリアントです。19日は娘のちいちゃんの誕生日なので、はい、当ててプレゼントを贈りたいです。
あら、いくつかしら、ちいちゃんにこう新聞指さしてもらったらいいと思う。
どれがいい、
どれがいいって言ってね、
子供の頃にそんなことをさせられたような記憶があるようなないようなって私も
よくそれ当たるっていう噂ですから
ねえ、
はい、
馬なりくん .com さん、マイルチャンピオンシップは海老名正義調教師と横山和夫騎手とレッドモンレーブに一票投じたいですと。もう一つ、マリコデラックスさん、
はい、
東京スポーツ杯2歳ステークスに以前番組の期待の2歳馬で取り上げていただいたミカエルパシャが出走。
あ、
そうでしたね、
おめでとうございます。
出世レースを制してこれからどんどん活躍してほしいですといただいてます、
う
ん、
楽しみですね、はい、まあ、たくさんの、ね、メールいただきましてどうもありがとうございます。
ありがとうございます。
また時間の都合で全てご紹介できなくて申し訳ございません。
なお、この番組は金曜日のお昼過ぎに収録しています。その後発表された出走取り消し、機種変更などについては JRA のウェブサイトなどでご確認ください。また中小予想はメール送信フォームから金曜日の正午までにお送りください。
はい、お願いいたします。来週はジャパンカップ、いや楽しみですね。ラジオ日経杯京都2歳ステークス楽しみですね、の展望を中心にお届けいたします。お聞きの皆さんの予想ぜひ教えてくださいね。お待ちしています。そろそろお別れの時間となりました。
今週末は東京京都と開催最終週を迎える福島、3つの競馬場でレースが行われます。 2歳戦は3つの競馬場で合わせて31レースあります。
はい、
よしこさん今週注目されている2歳馬は、
はい、あさって日曜福島の第5レース芝 1800m に出走するスター。
お
ー、いいですね、シンプルで。おばあさんのお兄さんがステイゴールドという血統で、佐々木大輔ジョッキー騎乗ということで楽しみにしております。
はい、その2歳戦は単勝がお得です。全場全レースの2歳戦の単勝を対象に、通常の払い戻し金に売上の 5% 相当額が上乗せされます。開催競馬場にはネット予約で指定席券入場券を購入された方、当日現金発売入場券を購入された方が入場できます。日曜日、今年最後の開催日となる福島競馬場はフリーパスの日で入場料が無料となります。なお、ジャパンカップ当日の来週日曜日、東京競馬場には事前にネット予約で指定席や入場券を購入した方のみ入場できます。入場券の当日現金発売はありませんのでご注意ください。
はい、ご注意くださいね。詳しくは JRA のウェブサイトなどでご確認ください。お願いいたします。それではマイルチャンピオンシップをはじめ週末の競馬存分にお楽しみください。お相手は鈴木よしこと
大関俊でした。
また来週元気にお耳にかかりましょう。鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。この番組は JRA 日本中央競馬会の提供でお送りいたしました。